今朝は第一ヨハネの3章最初の部分からの学びになります。神の子供として生きるというテーマです。ではその部分を読みます。私たちが神の子供と呼ばれるために道師がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは道師を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れたときにキリストに似たものになることは知ってます。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。一言お祈りします。神様、今日はこのヨハネ第一の3章の最初の部分から学ぼうとしています。どうぞ語るものを清め強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福がありますように。あなたのメッセージが、励ましが、愛が届きますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ここでヨハネは神様の愛を考えなさい、覚えなさい、心に留めておきなさいということを言いました。私たちの心に何があるか、特に私たちの心の中心に真ん中に何があるかということは大事なことです。それを私たちは、あまり普段は意識してないかもしれないですけれども、時に自分はこういうことをいつも考えているのか、自分はこれが自分にとって大事なのかっていうようなことが思い知ることがあるかもしれないですけれども、ここでヨハネは、神様の愛、私たちが神の子供と呼ばれるためということは神の子供となるためということをですね、それを少し間接的に、で次に事実、私たちは神の子供ですとありますから、そのために神様がどれだけ素晴らしい愛を与えてくださったか、考えなさい。ヘブル人への手紙を少し前に学びましたけれども、そこにも同じような言葉、似てる言葉がありましたね。そこには試練の中にある、いろいろな困難の中にある兄弟姉妹たちにヘブル人への手紙の励ましは、信仰の、創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、そして私たちのために、私たちの救いのために苦しみ、その苦しみに耐えてくださった方のことを覚えていなさい、そうすることによって私たちは元気を失わないですよ、そして、強められますよということを教えていました。ですから何を私たちは心に留めるのか、何から 目を離してはいけないのか、忘れてはいけないのかということを繰り返し教えています。聖書には神様はどういうお方であるのかということが、書かれていますけど、旧約聖書ではモーセが神様にあなたの名前は何でしょうか、あなたの名前をこれからイスラエルの民、私の民のところに行きますけれども何と言えばいいですかっていうふうに聞いたときに、神様の答えはあってある、あるいはあるっていう短い I am っていう、そういう言葉ですね。それは神様が永遠のお方である、あるいは他の何者にも依存しない唯一のお方であるっていう、そういう意味があるのかなと思いますけど、それは神様の名前ですね。そしてそういうふうに考えますと、人間はじゃあどういうものかというと、人間は会ってないような、これはヤコブの4章の14節のところで、人間はどういうものかっていうふうに例えでこう言ってるんですけども、朝もやのようなもの、霧のようなものだって言うんですよ。朝なんかこうもやもやっとしてて、太陽がやってきたらもう消えてしまう、私たち人間の存在というのはそういうものですよというふうにヤコブは言っていますね。神様はあってある方、そうすると私たち人間は神にあってあるもの、神様によって生かされ神様の中で生きているものだ。それをパウロは使徒の働きの17章のところで、アテネの人たちとの対話の中でこう言ってますね。私たちは神の中で生き動き存在している。ですから私たち人間は神にあって生かされている。ですから神にあってあるものである。神がいなければ私たちはない、そういう神様によって作られ生かされているものなんだということですね。そういう神様との関係を私たちは罪によって壊してしまいました。それがもう聖書を最初から読もうとすると3ページぐらいのところで、創世記の3章のところでそのことが出てきます。そして残りの聖書の中で神様が私たちをどのように救ってくださったのかという話ですけれども、具体的にはイエス様が来てくださった、そしてその罪の問題を解決してくださった、壊れた関係を回復させてくださったんだ。罪というのはある意味では神様を忘れてしまうことだと思います。神様によって愛され生かされているんだということを忘れてしまうことが罪です。あたかも自分の力で生きているように、そして自分の、そこから自分の生きたいように生きる、自分の命も自分のものだっていう、そういう考え方になるのかなというふうに思いますけれども、私たちクリスチャンは、その表現からこういう表現を使うならば、これは聖書にもある表現でありますけれども、キリストに救われた私たちはキリストにあって生きているものですから、私たちはキリストにあってあるもの、キリストの中でキリストとのつながりによって生きているものであるということですね。第一ヨハネにも、これはどっかで読んだことがあるな、ヨハネの福音書とこう似たような表現で繰り返して神様の愛を表現しているところがあります。第一ヨハネの4章のところで、4章の9節10節を読みます。神は、これは3章の16節によく似てると思うんですね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。 それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。これは4章ですから、次の章になりますので、その時にまた改めてそのことを考えてみたいと思いますけれども、ヨハネはその愛によって私たちは神様の子供とされています。神様との関係を持っています。それを忘れてはいけないですよ。その愛を覚えましょう。その愛を忘れるなということをこの手紙の中で言っているわけですね。そしてヨハネは繰り返しそのことを、神の子と呼ばれるために、事実私たちは神の子供です、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですというふうに言ってます。そしてこの箇所でまた再臨について、先週再臨について考えましたけれども、教えがありましたけれども、再臨について触れてますね。ヨハネが言うには、今すでに神の子供だけれども、やがてどうなるかはまだ明らかにされてないというんです。ですから使徒のヨハネでもわからないことはあるということを言ってるんですね。神様から掲示されてない、教えられてないことはあります。後にどのようになるのか、再臨の時にどのようになるのか、それはわからないというふうにヨハネは言います。ですからわからないというのは決して恥じることでもないし、ですからわからないことは私たちはわからないという、明らかにされてないんだということで、いいと思いますね。それで、ですけれども、ヨハネはだけれども分かっていることがある。それはキリストがの再臨の時に私たちはキリストと同じようになる。どうしてですか？キリストをありのままに見るからだ。まあ、これはそういうふうにヨハネは説明してくれるんですけれども、聖書に面白い箇所がありますね。神様をありのままに見た人は一人もいないんです。先ほど私たちは神はあるっていう、その質問をしたのはモーセでしたけれど、モーセはもう一つ神様にお願いしましたね。神様を見せてください。でその時に神様はモーセに優しく言われました。誰も私を見ることはできない。どうしてか、私を見て生きていることはできないからだって。私を見るとあなたは死んでしまうよということだと思います。それだけ神様は聖なるお方である。神様はそういう人間とは全然違う存在であるんだということを神様は言われたんだと思いますね。そして第一テモテの6章の16節でもパウロもそのように言ってます。誰も神を見た者はいない、見ることもできないお方なんだって。モーセの場合は後ろから少しこう後ろ姿を見せてくれたっていう、それは書いてあります。神様がこう手で押さえててくれてっていうような、そういうようなですけれども、神様はそういうようなお方であるんだということですね。そしてマタイの5章のところでイエス様は、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです。ですから神を見るためには心が清くなくてはならないということと、そして同じことをヘブルの手紙の12章の14節でも、清くされることを求めなさい、清くなければ神を見ることができませんというふうに言われてます。でヨハネはこの後、キリストにこの望みを置いている者はキリストが清い方であるように自分を清くしますってあるんですね。 ですから再臨の時におそらく私たちの体は変わると思います。ですから私たちの目は変わる、イエス様の姿、神様の姿を見る目が与えられるんだと思うんですね。そして心も与えられる、清められる。そしてそれまでの間、私たちは何をすべきかというと、自分を、清くなるように、清くなるということは神様に似るものと近づくものと、そのように、生きる、それがクリスチャン生活である。そこで私たちは、こういう考え方も、それは悪魔の考え方だと思うんですけれども、要するにどういう考え方かというと、あ、再臨の時に清くされるんだったらいいじゃん、今そんなに苦労して清く生きなくても再臨の時にパッという感じで清められるんだったらいいじゃんっていう、そういう考え方ですね。で、実際にそういいじゃんとはそういう表現はしないにしても、結構キリスト教というのは、福音というものは良い知らせということで、それを人間が人間の都合に合う良い知らせに変えてしまうようなところがある。神様の恵みは大きい、だからどんな罪も許される、だから罪を犯しても大丈夫、後で悔い改めればっていう、そういうような考え方であるとか、そして大勢の人が認めるところだと思うんですけれども、そのような間違った考え、恵みに関して、福音に関して、それがキリスト教というものを、例えばアメリカという大きな国において弱めてしまっているというんですよ。でもヨハネはこの手紙の中で、おそらくヨハネはそういうものと戦っているんだと思います。この手紙の中でもヨハネがこの手紙の中で戦っている相手、ヨハネの仲間、その教会から出て行った群れがありました。おそらく優秀な人たちも出て行ったんだと思います、リーダーたちも。そしてそれに従って大勢の人が出て行った、それで教会が動揺していた、その動揺している教会に書かれている手紙なんですね。彼らは私たちの中から出て行きましたっていうことが書いてありました。そして彼らは罪は大丈夫、あるいは自分はクリスチャンになって特別な地位が与えられた、特権が与えられているから、エリートのグループのようなものだから罪というものはもうないんだ、何をしても大丈夫、自分には罪はないっていうふうに一章の6節のところではありました。もし誰かが、もし自分には罪はないというなら、その人は自分を欺いてるんですよ、そして私は罪を犯してないという人もいました。ですけども、ヨハネはもし私は罪を犯していないというなら、その人は神を偽り者とします、神の言葉はその人のうちにありませんということが書かれて、ヨハネはそのように教えてますね。ですから光の中で生きるということは、罪を隠したり否定したりすることではない、罪を認めることなんだ、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許します、全ての不義から私たちを清めてくださいますというのが、そのヨハネの教えなんですね。ですからヨハネに言わせると、私たちは神様によって清められる、その希望を持ってどうやって生きるの、清く生きます、その希望があるからもう清く無理しなくても大丈夫っていうんではなくて、私たちを清くするために、神の子供とするために、神がどれだけの愛を与えてくださったか考えなさいということは、そういうことだと思います。ですからその希望を持って私たちは清く生きる、そういう生き方ですね。 ごまかせない。神様の光の中でごまかすことはできない、ごまかす必要もないんだということです。そして私たちは天国に入る方法、確かな方法を知りたいというふうに考えると思うんですけれども、その方法は、聖書が教えているのはこういうことを、聖書は、聖書にその死んだ後間違いなく聖書、天国に入る方法っていうような表現というのはないんですね。その代わりどういう表現があるかというと、今私たちが神の国の中で、天の国の中で生きているならば、間違いなく私たちは死んだ後も神の国の中にいるということなんです。ですから大事なのは、死んだ後どうなるかではなくて、今神と共に生きているのか、神様と一緒に生きているのか。神の支配というのが神の国ですよね。神の国イコール天の国イコール天国ですから、今私たちは神の国の中で、天の国の中で生きているか。ですから私たちは、じゃあ天国にはいつ入るの、今でしょっていう、そういうことです。今入らなくてはいけない。そして今その中で生きていなくてはいけない。その中に生きているんなら、天国に入れるかどうかなんて心配する必要はない。もうすでに入ってますよということですね。ですから、神様は天地万物をお作りになった、宇宙をお作りになった神でありますから、その主である神が私たちの心、生活、人生の中心、主でなくてはならないということですね。それを、受け入れたこと、人がクリスチャンですね。それが神の子供たちになります。まあ、これも小羽ちゃんに聞いてもよかったかもしれないですけれども、私の娘のミス君は小さい時に何になりたいっていうふうに言った時に、まあ、かなり小さい時でしたけれども、言ったのはお姫様になりたいって言ってましたね。聖書の教えは、女性であるならば、女の子であるならば、全てのクリスチャンはお姫様であるということですね。神の子供であるなら、神は王なんです。王の王なんです。その娘になるということですから、クリスチャンになるということは、王女になるということです。プリンセスですね。そして男性の場合はプリンスなんです。あの人がプリンスかっていうふうに笑われるかもしれないですけど、そうなんですよ。ですから今この世の中に、今そんなに数は多くないですけれども、王室があり王族がいる。私はそれが存在するという理由は、私たちに考えてごらんなさいって、あの人たちすごい立場にあるでしょ、すごい地位にあるでしょ、私たちはそれ以上の地位なんですよということを私たちに考えさせるために存在するんじゃないかなというふうに思います。そしてこの世は神を知らないというふうに言ってます。ですからこの世はクリスチャンがわからない。どうしてわからないかというと、道を知らないからなんだ。ですからこの世は道を知らないから、私たちに関して、クリスチャンに関して正しい評価はできないですよ。ですからこの世の言葉に振り回されてはいけないですよということだと思います。この世の言葉よりも 神の言葉に従って生きるということをですね、聖書に主を知ることが、主を恐れることが神の知恵の始めである、知識の始めであるという言葉がありますけれども、残念なことにこの世はその始めの部分、土台の部分を忘れているんですね。ですからその上に知識、知恵というものがこう貯蓄されていきますけれども、ですから素晴らしい、まあ想像もつかなかったようなことを人間は技術的に、そして、知識的にできるわけなんですけれども、でも土台に神がないですから、その知識というものを間違った方向に使ってしまうということはあると思います。そして私たちは、世は知らないけれども私たちは知っている、知っているものには責任があるということですね。多く与えられたものは多く求められる。そして私たちはイエス様の態度、姿勢というものも学ぶ必要がありますね。イエス様の態度というのは、イエス様が十字架につけられた時に言われた言葉ですね。父よ、彼らを許しください、彼らは分かってない、彼らは自分たちが何をしているのか分かっていない、それで私を十字架にこのように扱って、このように貼り付けているんだ。ですから私たちもそのような姿勢でこの世の人たちに接する。私たちは知っている、知っているということは高ぶることではない、それはすべて恵みでありますから、神様から与えられた恵みでありますから、それを分かち合うということですね。そしてそれと同じ姿勢でステパノという人は自分の死を受け入れましたね。ステパノも一番最後に人々が彼に石を投げつけていたときに、処刑するときに彼が言った言葉は、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいって、許して彼らを許してくださいって言えたというのはすごいことだと思います。それはイエス様が十字架で言われた言葉と一緒ですね。この世は知らない、ですから当然私たちの信仰に関して、教会に関して間違った評価を下す。だけれども私たちは知っている、ですからその知識に基づいて高ぶることなく、減り下って憐れみを持って、愛を持って生きなくてはいけないんだということですね。そして、ヨハネがここで私たちに確認することは、神の子供とされるということは、責任があります、使命があります。そして神の子供とされるということは、父の使命は子供の使命にもなりますということです。ヨハネはここで、あなた方が知っている通り、あなた方これ知ってるでしょ、何を知ってるかというと、キリストは罪を取り除くために現れたんです。そしてこの方のうちに罪は全くないですということですね。そうすると私たちの神様の愛には目的がある。そしてその父の目的は私たちの子供たちの目的にもなる。罪を取り除く、そしてこの世の罪で苦しんでいるこの世の人々を罪から救う。そしてこの世の中を変えていく、そういう使命が与えられているということです。ですから神の子供たちにはその使命が与えられている。使命というのは英語だとミッションです。で、どうしてミッションっていう言葉を使ったかというと、 私はこれ確認できなかったんですけど、ひょっとしたらアメリカを例えば西海岸を旅行すると、ミッションっていう呼ばれてる建物が出てくるんですね。あります。白いレンガの建物だったのかなというふうに思うんですけれども、簡素なで、おそらくでそれはミッションと言われてるんですよ。ということは、まあ、カトリックの建物なんですけれども、ヨーロッパにあるようなその、華やかなものではないですね。おそらくそれはそのミッションということは神様の使命が、神様の仕事がここで行われています。福音が述べ伝えられるというそういうところだということを意味しているのかなというふうに思います。そういうのがたくさんあるカリフォルニアでは、サンなんとかっていう、例えばサンフランシスコ、そのサンっていうのは聖という意味ですね。サンフランシスコの場合は聖フランチェスコ、サンディアゴ聖ディアゴ、サンホゼ聖ホゼ、いろいろありますよ。サンつくサンアナとかですね。アナの場合女性ですね。ですから、そのようにこう神様の使命というものを意識してそのように作ったのかなというふうに思います。で、日本にもミッションというつく名前のつくものがあります。ミッションスクールなんですよ。ですけど、ミッションスクールって皆さんのイメージはどういうイメージでしょうね。明治の頃からミッションスクールはできたんですね。おそらくその目的というのはやはり使命ということがあったんだと思うんですけれども、少しこう時間が経っていくと、ミッションスクールは何になっていくかというと、それが女子校であるとお嬢さん学校なんですよ。花嫁を養成する。ですから、そこから出てきた女性というのはよく訓練されていて良い妻になるっていう、残念ながらっていうか、それはいいことなんですけれども、本来のミッションではないわけですよ。本来のミッションというのは花嫁を訓練するということではないです。例えば、国際キリスト教大学というのは三鷹にあります。1953年に作られました。で、それはいくつかのキリスト教の団体が力を合わせて、日本の戦後戦争によって滅びてしまったその日本に新しいリーダーたちを、クリスチャンのリーダーたちを養成する。先ほど鈴木兄弟からお話がありました、台湾の方はですね、そういうクリスチャンのリーダーを養成するというのがICU の目的でした。私も ICU には在学していましたけれども、その時の ICU っていうのはそのミッションはなかったですね。何が ICU が得意としたものかというと、英語です。英語は強かった。1年生の時に徹底的にこう英語を訓練させる。あ、すごいなっていう思うぐらいそういう訓練をしてました。ですから、その ICU はどういう使命というか、どういう使命に変わったかというと、その当時は、まあ、少し一昔前になりますけれども、外資系に人気のある学校ということです。英語がよくできるから。本来は滅びてしまった日本を立ち上げる、新しい日本を作るためのクリスチャンを育てるための大学だったんです。それは残念だったなというふうに思います。そして1953年ですか、それよりも前に私たちキリストの教会の宣教師たちが作った学校があります。茨城キリスト教大学です。1949年ですね。ですから ICU よりも4年前に、で、彼らが宣教師たちが、これはすごいですよ、そのキリストの教会が独自でそれをやってしまうわけですから、若い宣教師たちが。で、三鷹にも見に来たそうです。 この土地はどうかということで、ですけれども彼らは日立の方が本拠地でしたから、日立の、日立から会社から彼らが持っていたゴルフ場を半分買って、そこに立派なものを作りましたね。でそこには、キリストの教会の伝道者を養成する聖書学科というのもあったんですけれども、最初はそれが中心でした。残念なことに数年前にその学科はなくなったですね。まあ、それで今伝道学院という形で細々とではありますけれども、それをつなごうとしているわけなんですけれども、ですからそのミッションというものを、神の子供にはミッションがあるということを忘れてはいけない。そのミッションというものを私たちは時が流れるにつれて、どうも自分に良いもの、自分の好み、自分の都合というようなものに合わせてしまう傾向があるということです。神様の本来の目的ではなくて、ミッションではなくて、そして福音もそういうふうに変えられていくしまう、そういう危険性があります。まさにヨハネの第一の手紙はそういう問題を扱っているんだと思います。ですから罪に関して、ヨハネの、まあ、敵というか、ヨハネのを苦しめていたその教師たちは、聖書の教える罪というものを否定していた。ですから神を偽り者とする、自分を欺いているよということをヨハネはきつい言葉で言わなくてはならなかったんだと思うんですけれども、でここでも罪に関して、罪を犯している者は皆律法に違反してます、それはもう分かりやすい、そして罪とは律法に違反することです。この律法というのはもちろん神様の教えですね。ですからおそらくそういう教師たちはもうクリスチャンになったんだから自由だ、フリードムっていう感じで、それでいいんだ、だからもう縛られることないっていう間違った考えがあったのかなというふうに思います。でこのその従わないということは、別の言い方をするとどういうことかというと、罪というのは神様の支配イコール国なんですよね。神の国というのは神の支配です。それを受け入れない。じゃあ何を受け入れているのかというと、簡単な話、自分の支配です。ですから神の法律には従う必要ない、自分の法律、自分の考えに従います。でそれが自由です。おそらく今日はそういう人が大勢いると思いますね。ですけれども、ですから神よりも自分の支配に従う、でそれは自由のようなんですけれども、それは束縛です。私もクリスチャンになる前は自由だと思ってましたけれども、自分のやりたいように生きる。ですけれども自分の欲とかエゴとかプライドとか、そういったものに縛られていた、奴隷であったということに気がつきましたね。ですから神様よりも悪魔に、悪魔はそれをうまい具合にこう自由だよっていうことで、それが、まあ自由であり、それが知恵のある生き方でありっていうふうにこう教えるんだと思うんですけれども、それに乗ってしまっていたということです。イエス様は本当の自由に関してヨハネの8章でこういうふうに説明しています。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。そこにはなんかとどまるとか、教えにとどまる、ちょっとこう窮屈だなっていう、弟子になるっていうのがあるんですけれども、イエス様はあなた方はそれによって真理を知ります、そして真理はあなた方を自由にします。これは本物の自由です。 これは本当の自由です。心の底から自由にされる。ですからこれとこの言葉とイエス様がマタイの11章のところで、すべて疲れとして重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私の首輝を負って、首輝というのは本当にこう自由の反対のようですけれども、イエス様の首輝を負うということは自由なんですよ。そこに安らぎがあります。ですからそれ、こことこの言葉と同じだと思います。ですからヨハネの時代においても、この世的なあるいは悪魔的な自由というのは本当の自由ではないですよ、本当の命ではないですよということを、ヨハネはこの手紙を、短い手紙を通して教えているのかなと思います。ですから神の子供は神の子供としての使命がある。もう一つ神の子供が父から受け継いでいるものがあります。それは神様のご性質ですね。私たちは神にいるように作られたというふうに聖書に書いてありますけれども、そして神を知るということはただ知識で知るんではないですよ。ですからヨハネのを苦しめていたその偽教師たちというのは、その知識的なものをいろいろ教えたのかなと思いますけれども、神様知ってるよという感じでですね。ですけれども、私たちは、神様が与えようとしてくださっているのは関係ですね、つながり、交わりですね。単なる知識ではなくて、教養ではなくて、でその生き方を教えてくれるのが主の祈りですね。天にいます私たちに、父よって、父よという私たちは子供たちですということですね。父よという時にその生き方を教えてくれるのが祈りです。そしてすごいことがローマの8章の17節に書いてあるんですけれども、私たちはことされました、ことされたということはキリストと共同相続人ですって言うんですよ。これがどれくらいのものかっていうのは想像もつかないです。ですから先ほどお姫様ですよ、プリンス、王子たちですよ、それまあそれもすごいですけど、同じようにこの神、キリストの共同相続人ですって。世の中にはたくさんのものを相続する人がいるとは思うんですけれども、まあ、ビル・ゲイツさんが財産を残したら、バフェットさんというような人が財産を残したらすごいものになるかもしれないですけれども、私たちが受けるものと比べたら、もうそれはもうスズメの涙っていうか、もう比べ物にならないですよ。まあ、私たちはそれを今少し分けてもらえないだろうかって先に少しいただけないだろうかって考えるかもしれないですけれども、まあ、それは神様の方法ではないですから。でも私たちは間違いなくキリストの相続人なんですよ。ですけどそこに書いてあるのは、その財産とか宝だけではなくて、ということは苦難も一緒ですよと書いてあります。神様が苦しむ、それを一緒に苦しみますよ、それが子供ですよ。そして私たちが学んだヘブルには、愛する父は愛する子供たちを訓練しますよとも書いてあります。その訓練の時は、最中は苦しいよって、だけれどもそれが素晴らしい実を結びますよというふうに書いてあります。そして先ほど、コネちゃんと読んだ箇所ですけれども、それを私たちはどういう形で保ちますか。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、神様と一緒に歩んでいるなら、私たちは交わりを保ちます。神様との交わりを保ちます、関係を保ちます。そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。聖書、福音は完璧主義というのは教えてないんですね。私たちは罪を犯します。光の中でも罪を犯します。ですけれどもそれは許される。そしてその光の中で私たちは成長していきます。光が足りないと梨のようにうまく育ちません。ですからこの光の中で生きるというのは、 プロセスです、リハビリのようなものです。そして私たちは今現在工事中です、まだ完成していませんという、そういうことを教えているのかなと思います。今日私たちがこの箇所を通して考えたことは、これは明らかなことですけども、私たちは良い行いをして救われるのではありません。恵みによって信仰によって救われるものです。ですけれども、良い行いをするために救われるというふうに聖書には書いてあります。エペソとかテトスにありますね。そしてこの世にあって、罪の世の中にあって、必ず苦しみ困難はあります。ですけども、それが全て消え去る時があります。神様は全て取り除いてくださる時がある。ですけれども、私たちがこの世に生きる限り、それはあります。それはあります。それをじゃあどうするのか。神様を信頼して、その光の中で神様と一緒に生きると、乗り越えていくということだと思います。そして私たちは神様と一緒に生きるときに成長します。神様の子供たちは、今朝私たちが考えたのは、二つのものを神様から受け継いでいます。使命、神様の使命と神様のご性質です。具体的に性質ってどういうものかなっていう考えるときには、御霊の実のところを、あの歌を思い出してもいいですし、ガラテヤの御言葉を思い出すといいかなというふうに思います。ですから今朝私たちが学んだのは、神様の愛から目を離してはいけないんだ。そしてこの世は、悪魔は私たちの目をそらそうとするんですね。だから気をつけなくてはいけない、いつも一緒にいましょうということです。最後にこの聖句を一緒に読んで終わりにしたいと思います。ヨハネの、第1ヨハネの3章の1節ですね。ではお願いします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。お祈りします。神様、どうぞ今日今一度、私たちがあなたが私たちを救うために、あなたの子供たちとするために、どれだけの愛を与えてくださったのか、しっかりと考えたいと思います。パウロはそれを人知を超えた愛であるというふうに呼んでますから、私たちが完全に理解したりマスターすることはありえないことですけれども、少しずつその深さを、大きさを私たちが分かるように、どうぞ助けてください。その愛に応えて日々の生活、その愛に強められて守られて生きることができますように助けてください。私たちがあなたが与えてくださった使命に忠実に、またあなたの子供たちとしてふさわしいものとなれるように、生きれるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。